米津和夫のラジオ98何でしたっけ984ごめんなさい始まり
ジュワシだから984なんですかね、
そうですよね、はい、サバラだとどうなのかな38ラは難しいね
6
か、じゃあ最後に386ですねそうか、
そうですね、最後は386Hz に合わせ、チューニングを合わせていただくということで、このラジオ、
まあそういえばあのガシの手が現れたのはだいぶ誠ちゃんの真ん中ぐらいだったような気がして、初めの頃にはそういうあのピースサインのようなものは全然なかったんですよね。
そうですね。
だけど どっかでやっぱりあのそういう、手のサインを作った方がより話が楽しくなるかなって思った時に、まあこれしょっちゅう言ってる話ですけど、最初に思いついた和紙って全然パターンが違っていて、今日本ではそれやっちゃいけない、言っちゃいけないポーズだったんですよね。そうだけど当時は全然日本で問題はなかったわけなので書きました。そしたら、カリフォルニアから手紙が来まして、こちらではそういうことはやってはいけないことになってますとか言ってびっくりしました。
あ、そうですか。
でも、びっくりしたのそれだけじゃなくて、あれ漫画ってカリフォルニアでも読んでもらえてるんだっていうところの方がびっくりで、すごく嬉しかったですよね。
確かに。
そう、
じゃあ、 あのグワシの説明から、入りましたが、改めまして、ご紹介させていただきます。
あ、そうですね、忘れてた。はいはい、
先生忘れてましたよ。
ちょっと忘れました。はい、いたんだ。
今日はゲストに一人、お迎えしております、フィギュア王ライターの本山翔さんです。
あ、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お邪魔します。
で、今日はですね、
はい、
山口雄大監督により、最近その映画化作品が、はい、完成したという噂の、
そうなんですよね、
赤ん坊少女に関して主に伺っていきたいと思います。
わかりました。赤ん坊少女もね、よく見てると本当にあの左手と右手とがちょっと違っていて、どっちだったっけかな、あ、隠してる秘密の片方があって、金子さんそれどっちでしょ、クイズ。
右手じゃないんですか。
右手でしたっけとか言って、僕も分かんないんですけど、はあ、聞いてる方も、
ね、
さあどっちでしょう。
どっちでしょうね。
はい、どっちでしょうか。
まあ右手かな。
右手じゃないんですかね。
ねえ、さすがの金子さんも分からないそうで、いいところついたと思って僕は今はい。
いや、両手なのかと思ってました。
嘘ですよ。はい。
そうなんですか。です、ね、両手がこう小さい手がぐいっとこう変形して大きくなるんじゃないんですね。じゃあどっちかの手は小さくて、ね、どっちかの手は大きいって固定されてるんですね。
そうそうそう、
設定は
固定されていて、
それは気づきませんでしたね。
なんか塩招きのカニさんみたいですね。
あ、塩
片方が大きくて片方が小さいっていうね。
あれ不思議ですよね。
多い多いっていうね。水招きじゃない
ですか。水招きの片方大きいんですよね。でどっかの猿なんかほら、木の実だかなんか刈り出すときに中指だけ長くなっていて、
進化しますよね。
進化するんですよね。それ考えると、
やっぱり何かのやっぱりそのハンディがそこの右手か何かの、あの成長にね、あったんでしょうかね。
赤ん坊少女も多分右手だか左手かわかんないけど、それを頼りに成長していったということを、なんでしょうかとか言って、会場の方にはこんな不思議なこと言ってて、
でも武器ですよね。
武器ですよね。
あの例のお父さんの首をグッて締めたりとか、ものすごい力ですもんね。
そうですよね。
目を、
ああそうか
とか、あんまり言っちゃいけないですね。
言っちゃいけない。そうですね。
結構赤ん坊少女未読の方もいらっしゃるかもしれませんか。
そうですね。
まあだけどちらっと赤ん坊少女のあの造形物見せてもらったけど、これがまたすっごいんですよね。これぐらいは言っていいんでしょうか。
あ、そうですね、大丈夫だと思います。
そうです、
ね、いや、あのプロデューサーの大月プロデューサーも抱っこできないぐらい怖かったですっておっしゃってましたし。
そうですか、
はい、
いや大月さんが抱っこできないぐらいだったら誰もできないと思います。そうですよね。 本当にあのリアルで、あの不気味さはなかなか本当によくできてると思います。
そうですね、
はい、あの映画終わったらあれ僕いただける予定になってるんですけど忘れてないでしょうね
大月さん、
はい、大月さんじゃなくてもう一人の、はい、
あプロデューサーの方、
プロデューサーの方に、はい、言ってあるんですけどなんせねだけど見ると3体ぐらいありましたよ。
そうでしたね、はい、いくつも使ってましたね、
あれどう違うんでしょうかね。
やっぱりきっといろんな使い方してたんじゃないですかね。
とか違うとこあるんでしょうか、
やっぱり映画っていうと玉美をどういうふうに表現するかっていうのがやっぱり先生もね一つのこう、あの見どころだったと思いますけどね。
そうですね、まあ、あの玉美ちゃんの造形物家に置いとくと絶対前置きになりますよね。
あ、そうでしょうね、
下手に泥棒なんか入ってきて、おーおーおーとかって転んでしまったりして、そういう意味でも、一家に一体玉美ちゃんっていう感じで、あ、そういえば玉美ちゃんのフィギュアもできるといいですね。本山さんぜひ、
そうですね、
はい、
本当そうですね、
はい、
ぜひ紹介したいと思います。
玉美ちゃんのフィギュアも絶対あのインパクトあっていいなと僕は思うので、きっとまああのアートストームさんも映画に合わせて作ってくださるんじゃないかなと、
何かねきっと企画あるかもしれないですね。
そうですね、楽しみですね。
変身誠ちゃん玉美バージョン、
それもいいじゃないですか。あのヘアスタイルちょっとカールさせれば
同じですもんね、ヘアスタイル基本的には。
そうそう、基本的に同じだから、ちょっと胴体で、胴体大きすぎるから、胴体をどうしましょう、押すと縮まるというようなね。
あ、なるほど
はい、はい、
それはこう誠ちゃんの首をパカッて取ったら、ちっちゃい玉美ちゃんの体がついてるとか。
あ、そうかそうかそうか、すっごい体がズルズルと頭にくっついたのが出てくると、
そうですね、は
い、そういうのもいいかもしれないですね。
面白いですね、
はい、じゃあぜひぜひ楽しみにしてましょう。
その玉美ちゃんと、前回もちょっとそういう話が出ましたが、
はい、
大台の一本足と玉美ちゃんと誠ちゃんが似たヘアスタイルをしているというあの件なんですが、それで関連して思い出しましたけど、はい、その猫目小僧にも、
猫目小僧にもカールがついて、
微妙に猫目小僧の冒頭に、猫目小僧が生まれるシーン、あ、冒頭ではないでした、
はいはい、
生まれるシーンにいっぱい妖怪が集まってる時に、ね、
うんうん、
ま、あの玉美ちゃんっぽい人が、
人がというか、いました、
妖怪がいますよね。
ああ、いや、じゃあぜひあの玉美ちゃんそっくりの人募集っていう感じで、あの、あ、そっくりの人来られたらちょっと怖いかもしれないけど、
ミス、いいですよね、ミス玉美ちゃんみたいな感じで、
ミス玉美ちゃんで、はい、
でもやっぱり先生のお気に入りの一つのヘアスタイルっていうか、顔立ちなんでしょうね。
そうです、そうですね、顔立ちですよね。
玉美ちゃんは天然パーマなんですか。あの
天然パーマですね、
外巻きカールは
外巻きカールは、はい、あのやっぱり、こう普通におかっぱに下に垂らすよりは横に はね上がってる方がなんかこう力みがあるというか、そういう絵柄的にイメージありますよね。
この後頭部と側頭部は
髪の毛が
生えないんですか。あ、刈り上げなんですか。
いえ、生えないたちなんです。はいはい。
生えないんですか。
まあ生まれた時にね、この子はあの玉のような可愛い子に育ちますようにって、多分お母さんが玉見ってつけたと思うんですね。それが日に日に、玉どころか、なんて言うんでしょうか、まあ真珠だろうかオパールだろうかと思ってるうちに、なんか不気味な、
願いが強すぎたんですね。
強すぎ、
玉のようなこ
と、
ああそうですね、
はい、
じゃそのなんか母親のそのちょっと情愛が何か強すぎた分、いつまでも赤ちゃんの形になっちゃったんでしょうかね。
そうなんです。
もしかしたらそういう捉え方もできるかも。
それ言ってた人がいて、あれ誰かな、ちょっと
個人的、大月さんじゃないです
か。大月さんかな、はい、あの玉美ちゃんのあの役に、まるまるまる
さんも、はいはい、子役の、はい、有名な、
そうそうと言ってたんだけど、あの子ってそのお母さんがあのの、願望にあの、沿うたように、なんかああいう感じでこう子供っぽくなんだとって言ってたのを思い出して、それはそうかもしれなくて、今日はまたすごいいいお話のところでお芝居にすることができました。はい、ぜひぜひ、玉美ちゃんご期待ください。それではこの辺で、サラダ。